問題です。冷凍庫から聞こえてくる音楽ってどんなジャンルだ？チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッこう友達と遊んでて、
はいはい、
聞こえてきて、
うんうん、
はいはいはいっつって、
お
ロックって言ったら、
うん、
違いまーす。
なんで違うのかよ。
違うんや。
なんなの、なんだよ。
僕完全に言ったと思って超どうやったのに違うの恥ずかしい恥ずかしいみたいな。正解はコーラスでしたとか言われて、一度コーラスって音楽のジャンル？え？
コーラス？
コーラスジャンル？
そもそもメロディーがないとコーラス存在できねえじゃねえかよって
。僕のロックが外れで恥ずかしい上に、この謎謎の答えに一度納得しないっていう。
ダジャレとしてはね、ダジャレとしては別に成立はしてるけどさ。
うん、ものすごく、こう、場の空気的に成立しなくて一番恥ずかしいってわけでした。
なるほどね。
僕が言ったのが外れて恥ずかしいし、その謎々クイズ自体もなんかグニャンってなって、やったことが恥ずかしいっていう。そんなことがありましたよ。今回はトークテーマ、恥ずかしかったことでお送りしていきます。今回もこの人たちと一緒にお送りしてまいりますよ。それでは、行きますよ。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト、中澤雅人も
バージョン開いて。
どうも、うちには今のところ冷蔵庫がありません。この夏をどう乗り切るかが課題です。アルビナイタテーナー、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、冷蔵庫あるにはあるんですけれども、いつも毎年この時期に作ってるアイスティーがたくさん入れられないぐらいなんかいろいろ埋まってて、もうちょっと大きい冷蔵庫欲しいなって思ってます。中澤雅人です。
どうも、冷蔵庫はあるにはあるんですけど、中身はすっからかんです。平井雅之です。
まあ、
なかなかね。
いや、ほんとでもね、あるだけいいよ冷蔵庫。
まあね、
うん、
いやちょっと 2,3 日さ外出の予定なくてさ、うんうん、でまあ結構節約生活で自炊でもしてようかなって思った時に卵買ってこれね。
あ
卵すら買ってこれ ね、
保存が効かないのはしんどいな。
米炊いても冷凍すらしておけね。
ああそれはしんどいわ。
結構地獄です、ねこの番組はアルビナエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤雅人をゲストに迎え、平井雅之のバージョンアップを下てながら、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
いや冷蔵庫冷凍庫ないと食費なんてかさむもんだよな。
そう、ほんとそう。
それがしんどいよな。
地獄っす、
うん、
地獄の話をしたいんじゃないんだよね、今回はね。改めまして中澤さん、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
いやね、
疲れた。
大変でしたね。
大変でした。
大変でしたけど。
僕自身はそん、板状にいるときはそんなに大変じゃなかったです。
板状になってるときは
板状にいるときはもう
楽しい。僕が板状になってるときは。
そう、べったりってね。おい、違うよ。板状にいるとき。
二人って乗りツッコミが浅いよね。そうそうそうって多いぐらいの、すごい短い。もうちょっと乗ってもいいんだよ、乗りつつ。
まあね、ただね。俺はちゃんと板状にいるって言ったつもりだったから。
そうそう。まあ言われてたの知ってたけど、うん、強引に僕が言う。楽しくても、中澤さんが目の前にいてね、うん、突っ込んでほしい時にすごいね、楽しくてね。
まあ本当、その板状にいる時はね、好きにやってたんで、うん、そんなに大変じゃなかったんですけれども。
中澤さん、
やっぱ毎日やってるとね。
中澤さん、
はい、
答えは聞いてない。それで、お疲れ様でしたということで、聴講祈願笹塚院新たなる脅威のご感想をいただいておりますので、
ありがとうございます。
メッセージ読んでいきたいと思います。ナミ、さんからです。
はい、
粕谷さん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
聴講祈願笹塚院新たなる脅威、12日と13日の2回見に行きました。
おー、ありがとうございます。
中澤さん、お疲れ様でした。
はい、
カプセル兵団さんの舞台を見るのは初めてでしたが、笹塚院すごく楽しかったです。
いやー、どうもです。
まあ、中澤さんはカプセル兵団さんの人じゃないですけどね。
人ではないです。まあ、座組としてね。
12日の夜は横の席から見ていたのですが、舞台の近さに驚き、カプセル兵団の方々の演技やアクションが近い分迫力があり圧倒されました。自分の席が舞台に近かったこともあり、舞台上で中澤さんが動き回っていらしているのがよく見え、玄武の役としてじゃなく舞台に上がっている時もついじーっと目で追ってしまいました、うん、僕は気づかなかったんだけどね。
あ、そう
僕ちょっと遠目から見ていたので、うんうんうん、中澤さんの顔とかもほとんど認識、まあ、僕の目からはしなかったですけど、うん、あ、すいません、余計な話しました。舞台上で体を張って表現する中澤さんは別人みたいに見え、演技に圧倒されてしまいました。マーク2との戦闘シーンはもちろんのこと、アクションをされている中澤さんがめちゃくちゃかっこよくて見とれてしまいました。
それ入ります。
また13日の正面の席から見た舞台はまた違い、新たに感動し、オープニングで皆さんが舞台に上がられている姿がもう鳥肌ものでした、うんうん、オープニングから涙するとは思っていなかったので自分でも驚きです。
お
ー、素敵な2日間、そして誕生日を迎えられて、私にとって忘れられない誕生日になりました。ありがとうございました。
おめでとうございます。ありがとうございます。
夫もすごく楽しかったと言ってくれましたし、うん、私も夫も二人揃って笹塚院のメインテーマがすごくかっこよくて好きになり、印象に残っていて頭から離れません。またいつかカプセル兵団の作品を見に行きたいと思います。まあ、中澤さんはカプセル兵団の人ではないんです
けど。ではないんですけど。なんかあったら呼ばれたりしますけど。
まあ、また出る機会があるかもしれないですね。
そうですね。
中澤さん、本当にお疲れ様でした。ゆっくり休んで日々の仕事も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
そしてまさか、偶然にも買い出し帰りの中澤さんにお会いできるなんて夢にも思わなかったので、本当にびっくりです。
そうなんですよ。そうなんですよ。
買い出し帰り見られちゃったんだ。
ご飯をね。
しかも、あの、芝居に使う何かとか急の、用事じゃなくてご飯。ちょっと恥ずかしかったことだね、うん。
ちょっと恥ずかしかった。
とっさに声をかけてしまいすみませんでした。
いやいやいや、
偶然とはいえお会いできてすごく嬉しかったです。メイク姿は忘れません。
そうです。メイクのまんま出ました。
マジ？
だって
あれで
直してる暇ないんですもの。
まあ、ね、まあそうですよね。2時間半を超える。
ね。
合ってるよね。
合ってます。
そう、2時間半を超える舞台で。
人によっては2時間半超えて。
で昼夜結構すぐですからね。
う
ん、
もう直すというか消してでまた書いて、
ごめんごめん、中田さん、
肌によく、
中田さん、
はい、
答えは聞いてない。でまだメッセージ途中だから、
はい、
また今回の笹塚のお話、舞台の感想、舞台での感想などお話しいただければと嬉しいと思います。
はい、
そして平井さん、
はいはい、
不思議の国のアリスの朗読劇本番を迎えられているかと思います。
はい、
できれば行きたかったのですが、日にちが合わずとても残念なのですが、うん、無事素敵な朗読劇になるよう応援しています。頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
そして和也さん、ちょっと、いや、かなり早いですが、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。
このタイミングで。
なんか僕、誕生日がいつだかよくわかんなくなってきちゃった。気持ちだけ受け取ってください。気持ちだけ受け取りましたよ。笠谷さんにとって素敵ないい一年になるよう願っています。3人とも夏バテ、熱中症には気をつけて頑張ってくださいね。長々と失礼しました。ということで。
ありがとうございます。
メッセージ抜粋しながら、
はい。
お送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやーねー、うん、あ、ちょっといっぱいあったんでね、どうなるいろんな話題ありましたけど、
うん、
まあ、何はともあれ笹塚いんですか。
はいはい、そうですよ、
うん、
いやもう本当に全体通してみて、やっぱ本当にこういう言い方はあるかもしれないけども、本当に誰もが楽しめるように作ってるなってい
う
のが、
うん、
まず第一にあって、でお客さんの中にはご家族でいらっしゃった、お子さんとかといらっしゃってる方もいらっしゃったし、
結構客席に、
ね、そう、子供の姿もね、
ね、
いくちらほらと、
ちっちゃいおじさんがね、
ちっちゃいおじさんかい、
ちっちゃい、まあ、ちっちゃいおじさんもいたでしょうけど、
ちっちゃいおじさん僕にしか見えてない、あの人僕にしか見えてないの、ちっちゃいおじ、
そういう怖い話はいい、そういう怖い話はいいんだ別に、うん、そう、
ちっちゃいおじさんがね、
いやちっちゃいおじさんそこ引きずらなくていいんだよ、まあそんな感じで、本当老若男女、
うん
うん、問わず楽しめる作品に出演できたの本当僕も嬉しい。
もうね、中澤さんに泣かされるとは思わなかったよ僕も平井さんと並んで見てたんだけど、平井さんの目とか気にせずボロボロ泣いてたから
いやーやっぱね、そう、僕もうネタバレしちゃっていいのかどうなのか分かんないんですけど、
うん、
いや、とある こうキャラクターが死んでしまうシーンの、はい、その、うん、すぐ後に出るところがあったんですよ、
はい、
しかも割とかなりもう本気でバトルして真剣なシーンで、クライマックスのあたりなんですけども、その舞台裏でちょっと泣きそうになってて、そのシーン聞きながら、ってなってて、やばいやばいやばい、集中しないと。この子をめった打ちにしないとと思って。
ねえ。
ありましたよ。
中澤さんのね、その、まあまあ本当に鼻につく、無邪気で悪いやつってやつが、うん、死ねって思って。
思うでしょ？そう思って欲しかったの。
死ねって思って、うん、もうヒーローたちが戦っている姿を見て泣いちゃう僕、うん、
もうやっぱ
ああいうもういい作品だって思っちゃった
、うん、楽屋裏楽しかったな、
ね、
いや本当にあの僕の楽屋での僕のちょうど前の席に、うん、あの稲田哲さんとかあとゲスト声優さんが、
はいはいはい、
あの座られててっていう感じで、はい、だからいろんなお話もできましたし、
うん
ね、いや
何よりもゲスト声優さんもよかったね、
うん、どの方もなんか芝居の作り方がまたちょっと違うんですよね、
うん、
だからそうすると本当見ててああなるほどそういう風に捉えるかっていうのを本当勉強になる、うん、アドリブを挟むタイミングとか
そうね
ここもここでも挟めるんだって思って
あ、うん、
いや本当に勉強になりました特に関智一ひでえのなんのって
でもそうなんですよゲストさんも含めねそのプロの間合いっていうのを僕は肌で感じたんでね、
うん、
ああ舞台やってて楽しいだろうな本当って思ってよだれと一緒に涙を流してました
楽しかった
そう中澤さん本当楽しいだろうなって思って、うんうん、
まあでも僕の役自体はもう本当にあの完全に人のふんどしで相撲を取るみたいな感じだったんでもう本当そのもろもろファンの方申し訳ございませんみたいな感じなんですけれどもそういう意味ではちょっとね毎回ねあのセリフを言うときはね、
うん、
もう言ってやる言い切ってやるっていうつもりでやってたけどね言う前はねすっごいドキドキしながらやってるん
です、うん、僕が見た回はねまだ迷いがあったように感じたけど
そうでもなかった
もっとバシンとやってもって思ったけど、うん、まあでもやってたらちょっと芝居の空気感的に違うのかもしれないからあれで合ってたのかもしれない。
いや本当にねパロディやらメタやら、
うん、
ね、
ね、
本当いろんなネタをつぎ込んでいましたけれども
ね、本当ね、うん、もう思わず DVD 買っちゃおうかと思って危うく踏みとどまりました
けど。あなんでだよなんでだよそこノリで言っとこうよ。
だってさほら、うん、僕お金ないから。
そうだよね。そうだよね。
冷蔵庫を買うお金もないから。
うん、
まあそんなわけでね。いや本当いい舞台でしたよ。
ありがとうございます。
ね、お疲れ様でした。
はい。
あのその後に中澤さんが書いた。ブログの記事もね、
うん、
まあいい記事を書いてましてね、うん、中澤さん本当いい今回舞台に立てたなって、まあ仲間としても思いました、
うん、すっごい楽しかったし、うん、すっごい悔しかったしって感じ全体言うと、
はい、なのでねもっともっとああいう世界に自分の身を置けるようになっていけるといいですね、
うん、本当にそう、
頑張っていきましょう、うん、まあそんなわけで平井さんと僕の話は後半ゆっくりしてまいりましょうか、
はいはい、
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャスト粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン平井今回はトークテーマ恥ずかしかったことでお送りしております。
はい、
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅人と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。中澤さんは人を巻き込みすぎです。
んー噛むなよバカワンサイズポッドキャスト
噛んじゃったつってな
あなんてな、
うん、あれいやもうね、うん、まあ乗せられない話も CM 中にはするでおなじみですからね、
う
ん
う
ん、
そうです
ね。楽しいねやっぱね。
いやー楽しかった。
あね、僕ら心が湧いてる時は一番楽しい、
うん
うん、で心が湧いてない時は一番悲しい。
おい
落ちんな急に落ちんな。
そういう話はいいんだけどね、
うんうんうん、
まあそうやっていい舞台を踏んできた中澤雅人から、まあ、ある意味空気感を上手にパスされてね、平井正幸が今度朗読劇いい世界観作ってくれるといいなと思いますよ。
そうですね、今日一応配信日 が当日が初日ということで、 C チーム初日です。
そうですね、
はい、15時からなんですけど、まだお席に余裕はあると思います。
もう今から、
はい、
今から
これを聞いてる今から
平読みに来ましたって言ってもらえると、
うん、
僕が喜びます
そうだろうね、
そり
ゃそうだろうね、
そうだそうだ、その通り、
あ、うん、あの、まあ、当日あの開演、まあ、その場所があのカフェバーなので、
はい、
あの居場所が出演者の居場所がないんですよ、
はい、
なのであの当日開演する前からあのその
路上に体育座り、
そうそう、いやいや路上にはさすがに店の中でね、はい、こううろうろしてるんで、
はい、
まあ、ちょっとしたお話などもできるかと思います。
あ、本当、
はい、うん、さあどうだろう、
あ、ええ、はい、さあどうだろうボケるならボケるではっきりしてくれよ。
できると思います、
はい
はい、なので、まあ、ちょっと、本番の雰囲気とは雰囲気とはまた違った感じで、
うん、
まあ、ちょっと始まる前の緊張感を、う
ん、ああ、
まあ、伝わるかもしれないですけどあのちょっとお話ししつつ、
一回その緊張感飛ばしちゃうぐらい、すげえ話しかけちゃうんです昨日さテレビ見た見た、あれさ、
すいません、あのちょっとあの次本番だちょっと落ち着いてもらっていいですか。
えなんで
なんで、
だって今本番じゃない、今話しかけていいってポッドキャストで聞きましたけど話しかけていいってポッドキャストで聞きましたけど
本番
だそんな空気読めない人いない
で、 でもまあまだ、あ、ただあの28日の18時の回、
はい、
なんですけど
最終日ですね、
はい、うん、ゲストの方がオナンスペルマーメイドさんという方が結構あの、活躍されているあのドラッグクイーンの方で結構ショーだったりとかされてる方なんですけど、
はい、
うん、はい、あのゲストの方がいらっしゃる回はちょっとお席が余裕がもうあの埋まり始めてきておりますので、
なるほどなるほど、
はい、なのでもしあの28日の18時の回、ご覧になりたい方はちょっとお早めに予約を入れていただけるとありがたいです、
うんうんうん、
はい、
まあもう21日配信の中で手遅れかもしれないけどな。
まあまあ、それはちょっと問いお問い合わせいただくか。はい、あれ。
ダークネース。
あれ、
はい、では一応、はい、平井さんの出る回についてだけ改めて言っておきましょうか。
はい。うん、フォーステージプロデュース、不思議、朗読劇、不思議の国のアリス。
はい、
僕が出演する回、C チームですね。
うん、
3回やります。
うん、
21日日曜日15時からの回、27日土曜日20時からの回、
はい、
28日日曜日18時からの回の3回です。
はい、
はい、詳しい、内容やお申し込みは、フォーステージプロデュースさんのサイトだったり僕のブログだったりを見ていただいて、
うん、
はい、チェックしてみてください。
はい、
で一言平井を見に来ましたとか、あの、
うんうん、
平井さん以外を見に来ましたと、
ほら言ってもらえると僕はすごい嬉しいです。
はい、あとはじゃあ本番前の平井さんにポッドキャスト聞いてますよって急に、
そうそう、
急に話しかけてあげるとドキッとします。
ドキッとございます。ドキドキです。小声で話します
ね。
ね、
はい、
はい、
さあ、というわけで楽しくやってまいりましょうね。
はい、
平井さん特にそれ以外告知ないんだもんね。
そうですな、今のところは、
うん、
はい、
まあ、そんな平井さんがフォーステージプロデュースの芝居やってる裏で、前回も言いますけど、僕はあの、うん、吉見知佳バースデーライブメモリーズの、
うん、
なんていうんですかね、傍観者をしてまいりますので、その裏でやっておりますので、
はいはい、
ね、いいよ、あの吉見知佳バースデーライブメモリーズに僕に会いに来てくれても構わないから。
なるほどね。
当日かなり僕暇してる可能性があるんで、あ、そう、あのメモリーズの方でも僕に話しかけてくれて大丈夫です。はい、あのアイドルたちが歌ってる最中、僕もありがとうございますつって、ポッドキャスト聞いてますって言ってくれたらマジでとかって言って大喜びすると思いますんでね。
あ、じゃあ僕言いに行こうかな。
うん、いいよ、うんうん、どうぞどうぞ、う
ん、来ればいいんじゃないか、
うん、どうぞどうぞ、
本番だって突っ込んでくれ本番だからこっちの
本番に
ああ、ちょっと無理があったな。
ちょっとかなり無理があった。
本番と本番にをかけるのはちょっと無理があったな。恥ずかしいな、今。
恥ずかしい。
恥ずかしい、今。
ところで、
ところで、
まあ、
どうしたんだい急に。
サツカイン。
どうしたの急に。
どうしたんだい急に。
話をさせてもらえるかな。
手に持ってるから、もう分かっちゃったから。
そうそう。聴講祈願サツカイン、新たなる脅威の、初日公演。の時に、解禁されました、銀のさじシルバースプーンという作品の、アニメに出演してるという話なんですけれども、
ね、僕らもステルス大変だったんだよ、
うん、
ポッドキャストでステルスってたからね、いやステルスってたからね、ポッドキャスト聞いてその夜銀さじ見た人とかはあはは、もうってなったと思いますカズさん、平井さん、もうちょっとはっきり言えばいいのにってなったと思います、ね、
だいぶまぶしたから、
ね、まあまあまあ、
もう。ステルスりましたから。
ちょっとそこはね、まあ、あくまで僕の、教授に付き合ってもらったっていう形で。
ひとまず。オンエア前から、エゾノのゲームアプリをずっとやり続けるっていう、うん。大変だった。ステルスってた、大変だったんですから。
ひとまずね、公式で情報が出ない限りは、自分の出演情報も出さないっていうのが、まあ僕のちょっと、ポリシーとしてやらせてもらってんで、それにちょっと協力してもらった形になりましたが、銀のさじシルバースプーンに出演しております。
エンディングテロップで名前はみ出してましたね。
そうそうそう、誰よりも僕の名前が
はみ出してましたから
幅取るな
すごい目立ってたような気がする。あれ横書きキャスト表とか
公認です。
まあそんな感じ
で、はみ出してたから公認です。
フジテレビのいたみな枠、2013年7月枠の、番組に出演しております、うん、ひとまず時間変更などがなければ、毎週木曜日、24時45分で、うん、東京関東はやっております、各地方の時間帯は、うん、ノイタミナのホームページでチェックしてもらえたらと思いますが、うん、今はね、番組表とかも簡単に見られるんで、うん、ネットとかも使って、うん、調べてみてもらえたらと思います。
そうだよ、はい、ネットがなきゃ何もできない時代だから
ノイタミナの前半ね、
うん、そうですそうです、うん、もうね、まあ、収録の時にね題材になるご飯がねいつも美味しそうでね、
あれ本当ひどい話だよね、あんなど深夜に腹減らされてどうしたらいいんだよこっちはっていうさ、
そうそうそう、
僕も卵かけご飯食べに行っちゃおうかと思っちゃったよ
もうこれからもね、いろいろ美味しいものが出てくるんで、まあ、ちょいちょいそこら辺の話はスタジオでもいろいろあったんですよ、美味しいもの話は、うん、あったんで、そこら辺も、おいおいしていけたらと思っていますので、
うん、
これがもうちょっと銀のさじとか、まあ、ひとまず作品が、本当に、
そうだね。
とっても面白いものなので、
ね、
僕大好きで、原作ずっと買ってたんで、今回の話本当に嬉しくって、
うん、
だから、ぜひ、作品を見て、食べ物を食べるっていうことの、本当に大切なこと、
うん、
命をもらう、命をいただくっていうことの大切さみたいなものを、できたら、この作品を通してちょっと考えてもらえたらなって思っております、
うん、
はい、こんな感じで、銀のさじシルバースプーンよろしくお願いいたします
ね、
はい、
そしてもっともっと出世していく中澤マストもみんな応援しててよ、
頑張ります、もっと頑張ります。
どんどんね、エンディングテロップで名前が上がっていく感じ、
うん、
頑張ってほしいね。
本当に笹塚院次回作あったら本当に当てる側になりたい、
うん、そうだね、
うん、
そうだね、
頑張ります、
頑張りましょう、
はい、
はい、さて今回もいい年して特になかったな恥ずかしい話がお送りしてまいりました粕谷浩二のゲスト中澤マスのバージョン開い、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回8月1日木曜日配信のトークテーマは希望のある話です。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合は radio@onesize.info radio@onesize.info トークテーマ希望のある話へのメッセージもお待ちしております。
はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトでは トップページのメニュー、メール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど、様々な情報を発信しております。 URL は http://www.onesize.info。 ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス、お相手は
物心ついた頃からずっと恥ずかしがり屋です、アルビノエンターテイナー笠谷浩二と、
いやー自信があるように見えるでしょう、実は全然自信がない恥ずかしがり屋なんです、中澤雅人と、
過去を振り返ってうわ恥ずかしいって思うことがもう数え切れないくらいあります、平井雅之でした。
まあ恥ずかしいことっていっぱいあるよ ね、 生きてたら ね、
そうだね、
シャツ裏表に着てたりね、
それはないな、それはない、
あるあるあるある、
それはないよ、
あるよ、
チャック開いてることはよくある、
あデザイン的にあの裏生地で、
中澤さん、
はい、
答えは聞いてない。それでは皆さんまた次回、
本当に
和の月
は和の月は
ガチャガチャガチャガチャガチャ、もう寂しい、
恥ずかしい、
いやもう本当
最後閉まらなくて恥ずかしいなこれ。
あ人のふんどし取って恥ずかしい。